Spinner。
伊藤忠、Dear Life, Dear Future。Brought to you by 伊藤忠、
SDGs Studio。伊藤忠 SDGs スタジオから公開収録でお送りする Dear Life, Dear Future。今回お迎えするゲストはモデル俳優の紺野彩香さんです。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。紺野さんはもうすでに始まる前からちょっとドキドキするみたいな感じで言ってますけど、
なんかそうですね、うん、ちょっとこういうなんて言うんですか、近くでファンの方と対面することがあまりなくて、
うん、あ、そうだったんですか。
そうなんです。そう、すごく昔に1回だけやったことがあるんですけど、
イベントみたいな、
はい、うん、もうそれ以降ないので。
あ、そうか。そう、
だからちゃんとお会いできる機会がなかったのですごく嬉しいです、
うんうん、もうすごいね、たくさんの方に集まっていただいて、うん、しかもね、外すごい寒いのに皆さんね、いっぱいなんかこう、あやかっていう可愛いなんかこう、ね、サイン作ってくれたりとかしてますけども、
はい、
ね、すぐカンペが出せるように iPad 用意してる人もいますね。
すごいあれ。
ね、電子のラブレターみたいなね、ありますけども、はい、ファンの方からは何て呼ばれてるんですか？
私、こんちゃんって呼ばれてます。
こんちゃん、かわいい。こんちゃんって呼んでるよっていう人。あ、もう皆さん、こんちゃん以外で呼んでるよっていう人。あそこの独自性を出さずね、こんちゃんで、みんなでこんちゃんで統一させて、はい、え、ちょっと私もこんちゃんって呼んでもいいですか？
ぜひ。
すいません、こんちゃんって、ね、呼ばせていただきます。まあ、じゃあファンの方とこうやって近くで会う機会もなかなかないということは、うん、はい、公開収録もじゃあ今までそんなに経験ない？
ないです。ラジオもすごく少なくて。
あ、へえ。
なので公開収録はもちろんやったことがなくて
初めて。
はい。
わあ、すごい。
がちょっと、うん、勝手がわからない。
勝手という勝手はないんだけど、ここでいろいろ話すだけではあるんだけども、うん、はい、なんか確かにね、この場がちょっとこう変わってるというか、うん、
はい、
ね、こうパキンって明るいこのスタジオで、うんうん、ね、
リアクションもこの場でもらえるのが、
うんうん、確かにラジオって普通はこう想像しますもんね、うん、はい、リスナーのことどんな人が聞いてくれてるかなって。
そうなんです。
いっぱいみんな聞いてくれてるかなって思うけど、うん、本当にいっぱいいてるから、はい、ここ
ね、だからなんか新鮮ですね、すごい、
うんうんうん、ちょっといろんなこと聞いていきたいと思いますけれども、
はい、
実はこんちゃんと私シェリー、
はい、
共通点があるんですよね。
共通点、
うん、もう皆さんご存知ですよね、セブンティーン仲間。ゼックすんのやめてもらって。
してない
そうそう、セブンティーンとノンノは出てました、私も。
あら、
ほんの20年前ほんの20数年前
大先輩。
そう、うん、なんかちょっと大先輩面できるようなそんなレベルのモデルじゃなかったですけど。
そんなことないですよ。
そうね、お仕事いろいろさせてもらってました。楽しいよね。
楽しいですね、
うんうん、なんかどういう仕事が楽しいですか？
やっぱりその今ノンノやらせていただいてるんですけど、ノンノはいろんな服をこうパッパッパって着替えて写真撮ってもらうのがすごく楽しくて、
うんうん、
で演技の方は演技の方で、
そうか、
またその自分とは全く違う性格だったり環境だったり、うん、っていう人をこう演じれるっていうのはこう、うんうん、自分だけの人生だとないことだから、
うん、
すごく楽しいです。
あ、うん、そっか、そのモデルの仕事から演技の方にちょっとこうなんて言うんだろうな、こう 入っていくというか、その、うん、踏み込んでいく時はちょっとドキドキしたりとかしたんですか？は
い、あ、でも元々なんかどっちもやっていて。
そっか、ずっと。
そうだから、最近ちょっといろいろ出させていただけるようになったので、うん、でも毎回やっぱり考えますね、どうやって演技しようかなとか、
うんうん、3歳からお仕事してるんですもんね、
う
ん、
そうですね、3歳から、う
んうん、さっきねレイチェルさんが言ってたんですけど、
はい、
ナレーションを担当してる番組を通じて知ったある高校が取り組む生き物の研究に驚いたみたいなんですけども、はい、うん、何の生き物の研究なんですか？
シロアリの研究。
シロアリ、
はい、
うん、
そう、シロアリってやっぱそのお家の下とかに出ると結構嫌なイメージあるじゃないですか。
そうですよ、駆除駆除。
そう、
うん、
でその私もそういう害虫というか、うん、あんまり良くないものっていうイメージがあったんですけど、うん、なんかその池の環境を悪くしてるのが、
うん、
なんか間伐材、うん、あの木がその池の環境を悪くしているっていうのが、
うん、
その研究というか分かったらしくて、
はいはい、
でもそれをあえてシロアリって木を食べるから、
うん、
なんかこう発想の転換というか、
うん、
なんか木を食べてもらって間伐材なくして環境を良くしていくっていうのが、やっぱ間伐材をこうなんていうんですかね、
うんうん、
でまたそのシロアリはお魚に食べられてとか。
え、それってじゃあその水に放つみたいな、そのシロアリを、
なんか近くに多分シロアリ
をバーって、
うん、と思うんです。そのそこのあれは、
そうかそうか、仕組みまではね、うんうん、でもとにかくじゃあそのシロアリが間伐材を食べてくれて、は
い、そうです、
食べてまんまると太った、勝手に想像だけどシロアリたちは魚たちの餌になり、
はい、
魚も栄養になってみたいな、
こういう循環
すごい
していくのがすごいなと思って。
すごいね、それ考えた人、うん、
それが高校 生、
はい、いや素晴らしいですね、うん、循環型のねシステムを作ったわけだ、
うん、はい、
へー素晴らしい素晴らしい。なんか SDGs の17の目標の中でも、はい、うん、あのこんちゃんは、
はい、
興味関心があるものがあるんですよね。
はい、私目標の14、
うん、
海の豊かさを守ろう、
はいはい、
っていうのが、まあもともとやっぱお魚普通に食べるだけ、それがどうこう循環とか全く知らなかったんですけど、最近よくファストフード店とかあとスーパーとかにこう、うん、サスティナブルシーフードみたいなシールが貼ってあるのを最近よく見かけるようになったなと思って、うんうん、なんかその魚食べるだけだと本当にこうどうなってるかわからないけど、そういうので調べてこう環境を守っていく取り組みがあるっていうのがすごいいいなと思って、
うん、
興味があります。
あのスーパー行くとねシールが、はい、MSC とか ASC だったと思うんですけど、うんうん、
はい、
の認証が貼られてるものは、うん、海の環境を守った状態で養殖されてたりとか、
うんうん、
あとはその、あの乱獲とかそういうことを防いでちゃんとこう、うんうん、あのちっちゃい魚は戻して大きい魚だけ取ってますとか、
うん、
いろいろそういう意味があるシールがねあって、はい、とにかくまあそれをなるべく選んで買ってれば、うん、海に優しいみたいなことですよね、
はい、
うん、じゃあちょっとそういうの意識して買ったりするんだ。
そうですね、やっぱそういうシールとかその目に見えて分かる形のものだとすごく選びやすい、
うん、
あ、じゃあこっちにしてみようかなっていう選択が増えるので、
うんうん、
いいなと思います。
なるほどね、うん、確かにそのシールで初めてその事実を知るってこともありますしね。
そうですね、
う
ん、
そうか、そういう問題があるのかみたいな、
はい、私は本当にそれで知ったので、
うんうん、でも偉い、そういうのちゃんとこう見つけてなんか読んだりするんだね、
う
ん、
します。なんかこうもともと活字が好きなのでなんかこう見ると読んじゃう癖があって
へー、
それであとなんか気になったら一応調べてみようみたいなのがあって、
好奇心旺盛なんだ、
はい、見てみました、
うん、素晴らしい素晴らしい、うん、そうかそうか、そこからきっかけにちょっとこう海の豊かさみたいなところがちょっと今気になってる、はい、へー、あの実は、
はい、
こんちゃんが今興味関心のある SDGs の目標14、うん、海の豊かさを守ろうに取り組む高校にお話を伺ってるんですけども、うん、
はい、
どうやって海の豊かさを守ろうとしているのかというのをですね、愛知県立宮水産高等学校の清水和幸先生に教えてもらいました。
私たち宮水産高等学校は漁獲されても船の上で廃棄されてしまう人権エビを活用し揚げはんぺんを開発しまして、昨年開催された第5回ジャパンサスティナブルシーフードアワードアンダーサーティの部門のチャンピオンに選ばれました。人権エビというのは小さな甘エビぐらいの大きさのエビでありまして、 甘エビよりも水分が多く、少し水っぽい味になっています。小さなエビなので、剥くのにとても手間がかかります。そして殻が硬いので、油で揚げたりなどしても殻が口に残ります。またエビの硬い部分が口の中に刺さってしまうということがあります。底引き網という漁獲方法で漁獲されるんですけども、海底のゴミや他の魚介類などと仕分けるのにもすごく手間がかかるので、とっても捨てられてしまうという小さなエビになります。そこで最初は粉砕してふりかけにすることを生徒が考え出したんですけども、その粉を作るということを何度も試作を重ねて、綺麗な赤色の粉が出来上がったのが5年ほど前になります。今までお世話になっている豊橋市の山佐地区は株式会社様に、すり身にそのエビの粉を入れることができないかと生徒が思いついたので、ちょっとお願いに上がって商品化をしたということになっております。あと魚類の中にもその地方地方で利用しにくい魚介類っていうのが無限にあるのではないかと思って、そういったことを今後も利用を考えていきたいなって思ったのがこのプロジェクトを通じて発見ということです。でいろいろな、高等学校さんもいろいろその未利用魚介類とか SDGs についてやっているっていうことを聞いていますので、そういった高等学校さん、水産高校とかと連携して、ちょっとどんどんこういう未利用魚介類っていうのを使っていきたいと思っています。
これ知らなかったですね。
知らなかったです。
未利用魚ってね、ちょっと最近聞くようになりましたよね。
はい、
聞きますよね。それこそ未利用魚をなんかうまく料理して出すお店とかもちょっと増えてきてて、でなんか割と一般的には例えば小ぶりだったりとか、骨とかの処理が大変だったりとか、加工しづらいっていうことが問題で捨てられちゃうことが多かったんですけど、今そもそもやっぱり魚がなかなか取れなくなってて、魚も例えば小さくなっててとか、いろんなそういう問題を解決するためにも、あとやっぱりフードロスも良くないっていうので、その未利用魚っていうのをどうやって活用させていくかっていうのはすごく多分もう世界的にもちょっと注目されてるけど、高校生が、
いや高校生すごいですね。
すごい本当に人権エビ、
人権エビ
ですよね、ちょっとこれちょっと見づらいかな、今iPad に私この見た目はもう完全にね、甘エビみたいな赤い色した、エビなんだけど、殻がすごい硬いんですね。はんぺんだったら食べるな、みたいな、
なんかちょっと美味しそうかもって思いますよね。
ちょうど昨日おでんだったから、なんかタイミング的にも気になっちゃうけど、これね、今だから全国の高校でいろいろチャレンジしてるところも多いみたいですから、なんかこういうのいっぱいこれからニュースとかでも見かけるかもしれないですよね。
そうですね、なんか先取りで、
ね、ただね、清水先生、今お話しいただいた清水先生なんですけども、がおっしゃってるのは、今は未利用魚の人権エビも5年後10年後ってなった時に、今と同じ量が取れるかどうかが心配と。未利用魚って言ってもやっぱりこの資源量を調査した上でどれだけ取れるのかとか、あとそもそも取っていいのかとか、っていうことをちゃんと調査しないと今の水産業は保たれない。なのでそれはちょっと今課題ですよねっていうことをおっしゃってたみたいなんですよ。結局今私たちが食べるように取ってないからって、ガンガンじゃあ、うまいこと使おうって言っていっぱい取っちゃっていなくなっちゃったら、海のバランスが崩れたりとかってこともあるしね。
そ
う
か、
だからちゃんとやっぱり調査するってすごい大事なんだなって。果たしてね、いっぱい取れるからって利用しちゃっていいのか、ね、
はい、
未利用のままの方が本当はいいのかとか分かんないけど、ね、
思ってたよりね、数が少なかったってこともあったら、またそれでそれはそれでみたいな、
難しいけど、
難しい、
ね、でもこういうことがこう問題視されるようになってるのはすごくいいことだよね。
そうですね、やっぱ気にするっていうことは大事だなって改めて思いました、
ね、今後もぜひ頑張ってほしいなと思いますね、はい、音楽もそうですけど、映画とかドラマとか、なんかそういうものからこう元気もらったり、なんか考えさせられたりってことあると思いますけど、なんかそういう作品ってありますか？
最近だと生き物地球大気候
はいはいはい、
まあ、あの
ディズニープラス
で、はい、
知ってる見た。
なんかあれも、うん、やっぱすごくなんていうんですかね、緻密にずっとこう追っているので、こうより自然を身近に感じられるというか、
うんうん、
なんかやっぱアマゾンとかって行ったこともないし、
うん、
写真でしかそういうかんなんていうんですかね、場所があることは知らないけど、
うん、
やっぱこう映像でずっとこう追ってるのを見ると、食物連鎖とかそういうのをこう身近に感じられる気がしてよく見てます。
あのディズニープラスっていう、まあ、あのサブスクで見れる、うんうん、何話かな、8話とか多分なんかシリーズもので、だから映画とかじゃないんですよね、
はい、
なんか30分とか1時間とかのをこうなんか、でそのくくりがなんかこう進化していく過程と か、うん、なんかその動物のなんかこう大移動とか、 なんかその、はい、それぞれがちょっとこうお題があって、うん、それに沿ってなんかこう時代に追ったなんかこう説明がされてるっていうか、ですっごいその映像も美しいし、
はい、
ストーリー仕立てになってるからすごい見やすいし、うん、
はい、
なんとなく理解してるけどよくわかんないみたいなのが、
うんうん、
あ、そういうことなんだねっていうのがわかることが多くて、
うん、
うちのおちびが、そうそうそう、動物大好きなんで、うん、あ、なんかじゃあちょっとこの辺とりあえず流しとこうみたいな感じで、うん、流したらもう一緒になって座っても見ちゃって、へーみたいな、
う
ん、
そう、
あれはすごい面白いですよね、はい、
普通にこう生きてるだけだと人間と、まあ、そのワンちゃんとか、
うん、
ちょっとした範囲の動物にしか出会わないから、
うんうんうん、
余計にこう見るとこういっぱい動物がいて、それぞれその環境に適した形で生きてるんだなっていうのがすごくなんか分かりますね、
本当ね、うん、その環境をやっぱり守ってあげるのも私たちのちょっと責任だなみたいな感覚も生まれますよね、なんかあの仕事を通して SDGs の取り組みに触れることも結構あるんじゃないですか。
そうですね、最近こう東京グッドトレジャーマップっていう番組に出させていただいてるんですけど、うんうん、それのロケで高尾山に行ったんですけど、
はいはい、
高尾山の麓にそのリサイクル技術でいらなくなった服を回収してるお店があるんですけど、
はいはい、
それをこう回収した服からまた新しい服を作るっていう、まあ、それを売ってる、
なるほど、
お店があって、なんかもともといろんなところでね、服のリサイクル回収ボックスみたいなのありましたけど、
うん、
なんかそれがこうどういう形で使われてるのかとか、
うん、
全然知らなかったので、なんかこうより詳しくこういう技術があって一回こう糸に戻すみたいな、繊維に戻すのをすごい、それもなんか最新技術みたいな感じの使ってやってるっていうのを聞いて、なんかその服もすごくおしゃれな服が多かったので、なんかこう自分がリサイクルで出した服がどういう服になるんだろうっていうワクワク感もあるし、
確かにな
んかこう気にせず着ててもこうリサイクルの服って思ったらちょっとこういい気分になるからすごくいいなと思って、
うんうんうん、確かに、はい、こんちゃんは気づいてないかな、みんなも気づいてないんじゃない今日の私の服リサイクル。
さすがですね。
あの衣装です。すいません、衣装です。よかったらあの SNS の方に写真が上がりますんで見てください。でも可愛いんだよね。すごい
可愛いです。
多分この下もいろんな生地をこうちょっと合わせたリサイクルになったりとか、うん、なんかこういうデザインのカラフルな服なのかなって思うけど、うん、よくよく見るとあのちょっとこう生地のこう作りが違ったりとか、はいはい、あ、別のものを組み合わせてるのが分かるから、うん、なんかその価値が上がるっていうのがすごく、よくアップサイクルって言ったりするけど、もともと本来だったらゴミになっちゃうようなものをこう合わせたりとかちょっと工夫することでより良いものに、なんなら価値をくっつけてちゃんとお金がもらえるぐらいのものになるっていう、商品になるっていう、これすごいこれから大事な、なんかこう技術というかその発想だから、洋服でもそれができるってすごいいいよね、
うん、そうですね、なんか最近そういう服が 増えてる気がして、
うんうん、
なんかそれも別に全然知らずに見て可愛いなって思うことが多いから、なんかこうパッと見てね、なんか嬉しい気持ちになりますよね、うんうん、可愛いし。
仕事でもね、いろいろこう、うん、考えさせられたりっていうこともあるっていう話ありましたけど、
はい、
なんかあの社会が抱えるいろんな問題を取り扱ったドラマにも出演されたんですよね。
はい、覆面リーという作品で、うん、こうドラマで扱った内容はヤングケアラーの話とか、
うん、
あと私が演じた役は特殊詐欺の受け子、う
ん、お受け子役ってこと、
はい、
へ
ーとか、あとは妊娠、高校生の役だったので、うん、すごい若く妊娠しちゃうとか、
予期せぬ妊娠ね、
はい、
うん、
あと闇バイトとか、最近こうちょっと話題になってる問題をこうドラマでやったんですけど、うん、そういうものがあるとは分かってるし聞いたこともあるけど、なんか遠いお話、自分からはっていうのがすごくあったんですけど、やっぱ演じてみて作品を通して結構こう身近に起こり得ることというか、うん、すぐ近くにあることなんだなっていうのが分かったので、うんうん、なんか私はちょっと大人になってきて、いいこと悪いことがこうちょっとは判断できるようになったけど、
うん、
高校生の役だったので若いとより分からずにやっちゃうことなんだろうなっていうのが、なんかすごく身近に感じられるようになりました、
うん、なんか確かに、うん、あのこんちゃんが言うようにね、
うん、
ニュースとかで、
はい、
文字とかで見ると、うん、な詐欺をしましたとか、
うんうん、
なんか15歳の母が子供を産み捨ててとか、
うんうん、
なんかその文字だけ見るとひどい、何それって思うけど、
うんうん、
じゃあその人ってどういう状況だったんだろう、はい、なんでそういうことになったんだろう、なんでその闇バイトをしようと思ったんだろうって、
うんうん、
あの恵まれた環境だったらなかなかそのリスクを犯してでもそういうことをしようっていうふうにはならないけど、うんうん、そのリスクを犯してでもそれをしようって思う環境をやっぱりみんなもっと考えなきゃいけないよね、
うん、そうですね、なんかちょっとしたバイト感覚とかでやる方もいるみたいで、そういうバイト、
うん、
闇バイト
どうなんだろうね、なんかその、うん、そういうふうにこうそのちょっとしたバイト感覚でやってるって思うと、
うん、
なんか本当に厳しい人はさ、うん、バカだなみたいな、そんなやつは捕まれよって、うん、厳しいけど思っちゃう人はいるかもしれないけど、うん、なんかでも特に本当に言うように高校生とか若い子がなんでそういうことをしたんだろうって、じゃあそういうことをしないようにするにはどういうふうにサポートすればいいんだろうとか、あのまさに多分このドラマでも取り扱ってるワーキングポアとか、あの貧困問題、子どもの貧困とかすごく本当に今日本が多いから、じゃあそういう状況をどうやってみんなで直していけばいいんだろう、こう救っていけばいいんだろうっていうことをやっぱり考えないといけないよね。
そうですね、原因というかその前を考えないといけないんだなっていうのはすごくこれを演じて感じました。
東京青山にある伊藤忠 SDGs スタジオ子どもの視点カフェ、赤ちゃんが感じている頭の重さを大人に換算したベイビーヘッドや、重すぎるランドセルを体感できる大人ランドセル、2歳児から見える朝食風景を再現した2歳の朝食など、子どもになって世界を見ることができる体験型のカフェです。伊藤忠 SDGs スタジオキッズパークに併設、営業時間は午前9時半から午後5時半まで。気軽に立ち寄って子どもの世界を体験してみてくださいね。伊藤忠 SDGs スタジオキッズパーク、ここは遊びながら自然と SDGs に触れられる場所。壁に耳を当てると聞いたことのない動物の声が聞こえたり、初めて出会う廃材でオリジナルのアートが作れたり、 子供から大人まで想像力が刺激されるはず。難しいことは考えず、思いっきり遊んでくださいね。東京青山にある伊藤忠 SDGs スタジオキッズパーク、入場無料、事前予約制です。詳しくはキッズパークで検索を。
育てる、作る、食べる、返す、いただきますの前とごちそうさまの先に広がる世界を知ることで、おいしいがもっと豊かになるレストラン星のキッチン、もったいないバナナのパフェ、ソイミートのボロネーゼ、地球に優しいお子様ランチ、みんなが大好きな定番メニューにサステナブルな食材を取り入れて、この星の大切なことをおいしく楽しくお届けします。営業時間は午前11時から夜9時、伊藤忠 SDGs スタジオレストラン星のキッチン、皆様のお越しをお待ちしています。